どうも、私が兄です。今回はゲームボーイ会ということで、ゲストお二人です。まずはピチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続いてゴーさんです。どうぞ。
どうもどうも、こんばんは、ゴーです。今日もよろしくお願いします。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ファミコンを全部語り尽くしたということで。
そうですね。
はい。はい、今回は、ゲームボーイの全てを語り尽くそうと。
おー、言いましたね。はい。
思いますんで。まあ、はい、さっき聞いとこうかな。いつ最初にゲームボーイに触れましたか？ピッさん。
買ったんじゃなくて触れたのですよね。
あ、そうですね。触れた方からいきましょう。
触れたのは多分発売日、多分4月でしたよね。
そう。4月か3月かだったんじゃないですか。
4月21日ですね。
ですね。
うん。
で、僕、中学校1年生の時だったんですよ。
うん。
で、中学校1年生の時に、入学したてですぐなんか、教育するための合宿に行かされたんですよ。う
んうんうん。教育するための合宿？
あれ、なんて言うんでしたっけ？オリエンテーションで言うんでしたっけ？
林間学校とかオリエンテーション。
オリエンテーリング。オリエンテーリング。中学でそんなあるんですか？
あったんですよ。それ活かされて、うん、そこで、一人持ってきとったんですよ、ゲームボーイを。
うん。
うわ、これなんじゃ、いうことで、そこで初めて触れましたね。
へぇー。
ええ。
すごい勇気のあるやつですね。買ったばっかりのゲームボーイを。
募集されるかもしれない。
しかも電池でしか動かん。
うん、あ、どうしとったんですかね。ちょっとそんな覚えてないですけど。当たったんじゃなかったですね。
うん。うん、予備持ってきてたんちゃいます？電池で。
ゲームボーイは割とね、電池は持ったと思いますよ。
あ、うん、そうですね。そんなに四六時中できるわけじゃないしね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。白黒だったんで、電池はね、それなりに持ったはずです。
そうですね。
うん。というの、多分、僕その時買ってないっていうことは、うん、あんまし僕期待しなかったんだと思うんですよ。
はいはい。
多分、興味あったら多分買っとると思うんですよ。
はいはいはい。
だから様子見て、誰かの触ってからみたいな形だったんで、買ってなかったと思うんですよね。
買ったのはもっと後。
もっと後です。はい。
うん。ゴーさんはさ、触れたのはいつですか？
俺、発売してすぐぐらいじゃないですか。夏休み前ぐらいだったかな。友達が持ってて。
うんうんうん。
で、あれいるじゃないですか。なんか、何でも買ってもらえるお子さんって。
はいはい。うん。おりますね、おりますね。
そう、そいつんちにあったんですよ。はいはいはい、それで、触らせてもらったのが初でしたね。だからね、すっごい僕も期待してたんですよ、これ。
うん。
当時そんなテレビもね、なんか、ね、一人一台じゃん、一家に一台みたいな時代だったじゃないですか。
はいはい。
ね、あ、これで誰にも邪魔されずにゲームできるっていうのが、
うん。
すっごいね、期待してたんですけどね。
うん。
結構高かったですよね、当時。1万2000円くらいだったかな。
12,500円ですね。
ですよね。うん、あ、中学生、そう。
そんなもんでしたか？
うん。そう。中学1年生でちょっと手が出なくて。
うん。
なんかね、お年玉まで待った記憶ありますよ、
ね。おー。
うん、うん。
なるほど。
で、まあ、僕とゴーさんが中1で、
うん。
ちょっとお兄さんの兄さんはもう、結構イケイケの時代ですよね。
イケって高一ですからね。
高一はもうイケイケの時代じゃないですか、
うん。うん。まだでも自分の金がそんなあるわけじゃないから。
うん。うん、
はいはい。
でも言うても比較的早かったですよ。多分初期ロットぐらいで買ってると思いますよ。
うん。うん、
それは興味があったんですか？
もちろんですよ。
お
お。それは、だってテレビ使わずにゲームができるなんて。
あ、やっぱそうでしょ
う。うん。夢のような話じゃないですか。
今思うとね。
うん。手元でできるんやから。
はいはいはい。うん、
そら、すぐ買いますよ。
おー。
そうですね。だから、まあまあ、その辺の話は、まあ、発売当時の話とか、ちょっとじっくりしていきたいと思いますんで、
はいはい。
本編で、いきたいと思います。
はい。
はい。それでは始めましょう。アニメ、イヤサガ今日。この番組は私アニが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。 はい、改めましてお二方よろしくお願いします。
はい、お世話になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話はしてるけど。
ずっこけそうになったね。
まず、ウィキペディアからいつも通りちょっと説明したいんですけど、
はい、
ゲームボーイは1989年、平成元年4月21日に任天堂が発売した携帯ゲーム機。日本国内での発売当時のメーカー希望小売価格は12,500円かっこ税込み、そこから、9,800円税込みになって最終的に8,000円税別になりましたね。略称は GB または製品コードで DMG、ドットマトリックスゲームが由来っていうことで DMG なんですね。こんなん聞いたことないですけどね。
そうですね。
うん。
で、初期のパッケージに DMG って書いてませんでしたゲームボーイって。
あ、ほんまですか。
うん。DMG ほにゃららとかあった気がします
よ。
金色の箱でしたっけ？銀色の箱でしたね。
あの、ソフトとかに全部ね、書いてたと思います。なんかこれ覚えてますよ、僕。
なるほど。で、また、携帯型ゲーム機としては、初めて累計販売台数が1億台を突破した。っていうことですよ。まあ、平成元年に出てるんですね、これね。
あ、そうだ、そうそうですね。
そうそう、中1だったんでよく覚えてますね。
そうですね。
で、僕、その、さっきも言いました、12,500 円っていうのが、僕のイメージでは、ファミコンと同じやったイメージだったんですよ。
そう、僕も15,000円ぐらいかと思ってました。
14% やったじゃないですか、ファミコンって確か。
ええ。
あ、全く同じぐらいの値段すんやってちっちゃいのにとか思って、それぐらい思ってたんやけど、うん、今、調べてみたら12,500円なんですね。
うん。
ちょっと安かったんですね。
そうですね。今の感覚で言って安いですね。
うん。いや、うん、ゴーさんはその中1の感覚で高いって思った。
高かったですよ、当時は。
いや、僕もだってファミコンと比べて、同じぐらいの価格っていうのは、こんなちっちゃいのにそんな高いのって思った記憶はあるし、
No.
ただ、普通に考えたら、これはもう、めちゃめちゃ安いですよね。
ですね。
うん。要は、テレビもいらないし、
うん、
電池で動くわけやから、別に充電もいらないわけやし、
うん。
液晶がついてて、この値段っていうのは、やっぱ破格やと思うんですよね。
うん。
そうですね。
あ、ちなみに、ゲームウォッチはされてました？
あ、してました。
あ、やってました。やってました、うん。
あの延長線上のイメージもなかったですか、最初。
全然ない。
あ、そうです
か。いや、でも、どっちかっていうと、携帯ファミコンですね。
そうそうそう、そっちですよ。
ね、
もう、ゲームウォッチはもう完全に過去のものですもん。
そう。
もう、あ、なるほど、
ね。うん、忘れ去られたものだったんで、
はいはい。
うん、白黒になったファミコンができるってイメージですわ。
うん、
うん。
そう。この頃まだスーファミも出てないし。
出てない。
PC エンジンが出てきてて、お、PC ってすげえってなってる時に、
うん。
あ、こういうアプローチがあるのかっていうので。
この時にですね、メガドライバーも買ってたんですよ。
おう、そうなんですね。
ええ。その重なったんで多分、あんまし興味もなかったんだと思う。
ああ、そうか。まあ、なるほど。
それはあるでしょうね。ちなみにスーファミがこの1年半後、平成2年の11月に出てるんですよね。
中2の11月ですよ、
うん。
そんな近かったんですね。僕はファミコンとゲームボーイっていうセットで記憶してるんやけど、
うん、
こっからまあゲームボーイの息は長いんで、
あ、うんうん、そうですね、
うん。うん、どっちか言うたら、スーパーファミコンと一緒に稼働してた時期の方がよっぽど長いんですよね。
ああ
、うん、うん、うん。
で、まあ、値下げもポンポンと、ポンポンじゃないけど、最終的に8,000円で売られてたんですね。
ね、うん、そんな安くなってきますね。
うん。まあ、その頃は僕も全くやってなかったと思うんで、うん、うん。
この方のゲームボーイが8,000円までで、うん、あ、おそらくまた話出てきますけども、その、また新バージョンとかもっと安くなっていきましたね、どんどんどんどん。
そうですね。
そんな安いという決まったんですか、
うん、ありました。
最後5,000円ぐらいになったんじゃなかったっけ
?48 じゃなかった。
そんな安いんだ。まあまあ、
新品が48だよ。
うん。それはまた後で、はい、その辺のラインナップも紹介したいと思いますんで。
はい。
まずゲームボーイを語る上で、欠かせない人の名前があるんですけど、まあ、横井軍平さん。
はい。
まあ、任天堂の社員なんですが、まあ、この横井軍平さんが開発を手掛けたと。
うん。
うん。まあ、この方についてちょっと、言っとくと。
はい。
任天堂ってもともと、花札とかトランプのイメージあるじゃないですか。
うん、はいはい。
昔はもう、花札屋っていうイメージだったんやけど、
うん。
実は、結構おもちゃも、当ててまして、
うん、
ウルトラハンドっていう、まあ、いわゆるマジックハンドの、ビューンって伸びて掴むタイプ。あれ、ウルトラハンドって言うんですけど、あれを考えたのは、横井軍平さんですね。
じゃあね、発売で任天堂からだったんですか？
任天堂からなんですよ。
ああ、そうなんですね。
結構、いろんな友達の家あったんで、遊んでましたけども。
そうそう、爆発的に売れたんですよ、あれ。
足だったかもしれないんですけど、やってましたよ、こう、胸で伸ばしてから。
タク八郎が持ってた、手元でギューって握ったら、先っぽだけ、閉じるやつは、あれは、どっちか言ったらマジックハンドっていう、違うタイプで、なんやろ、格子状になってて、
ああ、そう
なの、ギュッてやったらビヨーンって伸びるやつね。
はいはいはい、はい。
あれが任天堂のやつらしいんですね。
あれ、任天堂だったんですね。
うん。で、さらに、ラブテスターって知ってます？
あ。
なんすか、なんか。
これ、聞いたことありますね。
うん。なんかピンクっぽい名前ですけど、
男女で、ある機械から線が伸びて、その線の先っぽを、男女でそれぞれが握るんですよ、2本あって、うん。それぞれが握って。うん、で、テスターでね、針が振り切れたら、振り切れたらかな、どうかわからんけど、なんか反応したら、両思いっていう。
鼻の新婚コンピュータみたいですか？
そうそう。テレビでも使われてましたよ。
そうなの、割かしそんな感じなんですね。
うん。これを開発したのも横井軍平さんです。
もともと嘘発見器でそういう使い方もできるみたいな。
そう。
ですよね、確かに。うん、
要は、ドキドキしてると手に汗かくっていうことで、
うん、
それで嘘ついた時に手がじわっと汗かくのと、好きな、その、何、恋してる気持ちが手に汗が出るっていうのと、同じだっていうことで、ラブテスターっていうのを開発したみたいですね。これも任天堂だったんですよね。
はあ、
で、さらにさっきも名前出ました、ゲーム&ウォッチ。
うん、
このゲームウォッチも、横井軍平さんが開発したと。
うん、
で、さらに言うと、このゲームウォッチの時から、その、任天堂の、十字キー。
うん。
未だにやっぱ任天堂の強さっていうのは十字キーって言われますけど、うん、この十字キーを開発したのも横井軍平さん。
そうですね。
うん。ものすごい人なんですよね、この。
当たり前ですけど、そこに行き着くまでが大変だったんですよね、やっぱ。
そうなん
です。発想が。
普通じゃなかったんです。そうそうそう。ちなみに、マリオの生みの親、宮本さんを、
はいはい、
ゲーム開発に抜擢したのも、横井軍平さん、ね。
すげえな。
で、岩田社長も、後に、この、横井軍平さんにはかなりの影響を受けたと、言っておられたみたいですね、生前。
すげえな。
すごい人なんですね。うん。まあ、後でも喋りますけど、ゲームボーイに通信ポートをつけようと思ったのも横井軍平さん。まあもちろん開発したからそうなんですけど。
はいはい。
うん。だから、まあとにかくこの発想が人と違うんですよね。
うん。
で、この人が、提唱してた考え方として、こう、枯れた技術の水平思考っていうね。
うん。
うん。これだけでも一本取れるぐらい、こう、深い話なんですけど、要は、もともとあった技術やけども、みんなが使い古して、あんまりいろんな使い方を、想像できなくなった技術も、
うん、
斜めから見たり、横から見たりしたら、違う使い方が思いつくんじゃないかっていうのが、枯れた技術の水平思考。
うん、
水平思考って、Pさんわかります？
ああ、わかりますよ。
どうなんですか？
いや、だって僕あれですよ、今。ウィキペキが開いてますから。
はいはいはい。
概念の、外存の概念にとらわれず新しい角度から物事を見る。
うん。どういう意味ですか？
それが水平思考じゃないですか？
だ、どういう意味ですか？例えば。
アンジさんさっき言おうたじゃないですか。うん、今日はそういうコーナーじゃないでしょ、
うん、まあまあ、だから、そういうことで、こう、発想力がとにかくすごい人、この横井軍平さんっていうのはね。うん。で、まあこの人が、ゲームウォッチなり、ゲームボーイなりを、開発して、後のゲーム業界に多大な影響を与えたと。
失敗もあります。でも成功もあれば失敗もありますからね。
うん。そうですね。うん。で、開発当時ね、社内でも、任天堂社内でも、これ今更モノクロで売れんのかって、結構疑問の声が上がってたらしくて。
はいは
い。うん。うん、もう当時、メガドラとか PC エンジンが、もう結構、色の多さを売りにしてたんですよね。
うん、そうですね。
うん。どんだけカラフルに、どんだけ細かく表示できるかっていうのを、売りにしてたのに、
うん、
今更モノクロっていう、これはでも、買う方もそうでしたよね。
うん、ああ、そうですね。
うん。今更モノクロっていうので、ちょっと、ピチさんみたいに、ちょっと、これはほんまに買いなのかどうか、待とうっていう意見も多かったとは思いますわ。
うん。
うん、で、まあ、ただ触ってみたらね、ゲームとしては遜色なく遊べるし、色が大事ではないっていうのは、触ってみたらわかるんですよね。
うん。
うん。あと、本体の特徴なんですけど、
はい。
右側がね、これ、アシンメトリーになってまして、右側が丸まってるんですよね、下。
はい、
右下
が。
うん。これは、AB ボタンをよく使うから、うん、AB ボタン連打するときに、この、ここが角張ってると、手首に当たるらしくて、
うん。うん、
ここは丸めようということで、横井さんが、そう考えたみたいですね。これ何も考えずに触ってましたけど、
うん、
こんなところまでちゃんと考えたんですよね。
これソニーやったら絶対尖らしてますよね。
そうですね。
うん、なるほど、うん。今まで全然気づかん、思わなかった。スピーカーがあるか、あるスピーカーぐらいのイメージでしたね。
ああ、そうですね。うんうん、でもそのスピーカーにも手がかからんようにはなってるんでしょうね。
ああ。
そうですね。
うん。とにかくね、さっきも12,800円は、12,500円は、
うん、
子供からしたら高いけど、新たにゲームハードとして出すには、めちゃめちゃ安いんですよね、これはね。
うん。
あ、そうですね。
うん。もう、極限までコスト削減を意識したらしくて、
うん、
余分なものはもう全部排除していたらしいんですね。
うん。
うん。で、まあ、その中でも、通信ケーブルを挿すところ、
うん、
通信ポート、ここは、そんなにコストに影響なかったらしいんですよ。
う
ん。うん、で、最初は開発段階ではこんな使い道あんのかっていう疑問が、横井さんにもあったらしくて、
うん。うん、
まあでもそんなコスト上がらんにやったらつけとこうっていう感じでつけたらしいんやけど、
うん、
まあこれがやっぱゲームボーイ爆発的にヒットした要因でもありますからね。
はいはいはい。
まあ、うん、後期になりますと、あそこがもうあんだけ利用されると夢にまで思ってませんでしたよね、うんうん。
そうですね。うん。あと、まあこれもコストにあんまり影響出なかったであろう、その、パイロットランプがついてるんですよね、本体に。
はいはいはい。
画面左に、
うん、
赤く光るランプがついてるんですけど、
うん、
これがね、電池残量がわかるためのパイロットランプで、使っていくうちに電池が減ってくると、その、ちょっと弱くなるんちゃいましたっけ？
最後ピカピカ光らないでしたっけ？
点滅みたいな感じになって、
うん、
そうなったらもう電池交換のタイミングっていう。
そう、だんだんそう、
悲しい
色が薄くなっていくんですね。明るさが低くなっていく。
そうそうそう。ほんで、ただ、そんなん使わんでも、もう液晶がだんだん薄くなっていくから。それで十分わかるっていうね。うん。
あれでしょ、赤が薄くなっていて、液晶の濃度を濃くしてやったりしませんでしょ。
うん。
最大までやってるのか。
そうそうそう。だからスライダーも、スライダーじゃないわ。あれがあるじゃないです
か。え、スライダーみたいな、
くるくる回すやつ。くるくる回すやつです。
そうそうそう。
うん。
あれはしょっちゅうあこいじってましたよね。
ね。
いじりたくなるんやけど、あれが液晶の濃さを、うん、コントラストですよね、要はね。
ね、
うん、これ薄くすると電池持ちが長くなるっていう。
みたいですね。
うん。うんあんま考えずにコロコロ転がしてましたけどね。
やってましたけどね。
うん、で、ローンチが、スーパーマリオランド。
はい。
うん。で、アレイウェイ、ベースボール、ヤクマンっていう4本ですね。
うん。
うん。まあ、ローンチでマリオ出しただけあって、うん、もうマリオはほとんどの人が勝ったと思う、最初はね。初期に買った人はね、
うん
うん。ゲームボーイのソフト通じて、歴代2位らしいですね、うん、売り上げは。
あ、そんななんですね、
うん。まあ、後に考えると、ゲームボーイのマリオはちょっと違うっていう感覚やけど。
もうそこ行っちゃっていいんですか？
あマリオの話ちょっとしましょうか？
うん、いや。うん、まあ最初と違う、やっぱりファイアーボールの動きですよね。あれファイアーボール言わんのでしたっけ？
スーパーボールですよ、あれは。
スーパーボールですか？
そうそう
そ
う、うんうん。
僕イメージと全然違うんで、あらーも言いましたけどね、最初。どこ行こうっていう。
別にそんな敵に当ててしまえば使い方一緒やから。
おー。いや、僕のイメージのファイアーボール、僕はファイアーボールと思ってたんで、全然動きちゃうなと思ってたんですね。うん、
え、あれって連射できましたっけ？
あら。できなかったんじゃないですか、うん、多分。
一発画面から消えるまでは。
うん、消えないと、うん。
あかんか。ああ、そかそか。
だから、コインが取れたんオリジナルと
して。ああ、はいはいはい、はい。
ああ、そっか。
そうそうそうそう。
うん、うん、うん、うん。で、まあよく言われる横スクのシューティングだったりとか。
はいはいはいはい、は
い。うん
いや、その、動きも最初、ファミツじゃファミツ、ファミマガとかで止まった静止画しか見てなかったじゃないですか。
うん、うん。
え、動いた時を初めて見た時に、まぁ、ちょっとびっくりしましたね。おぉ見えへんって。
あ、やば
そう。残像でね、
うん。うん。多少残像あったけど、まあまあ、でもそんなに気にはならなかったっけね。
あ、もうまあこういうもんかってすぐは納得しましたけど、
うん、
止めばっかりだったんで、
うんう
ん、その時はっきり見てたんですけど、
うん、
わ、動いてやっぱこんなになっちゃうんかっていうのがありましたね。
そう、背景とか確か見えなかったですね。
うん。
うん。あ、そうそうそう。動いてるとね、背景がわからないですね。うん。
ちびマリオすげえちっちゃって思いましたし。
ちっちゃかった、
うん。ちょっと大きく、スーパーマリオになっても、あれ大きくなったっていうぐらいの、ぐらいしか大きくなかったんで。
うん。ですね。だから、宮本さんがここには参加してないんですよね。宮本さんチームが。
あ、そう
だったんですね。
そうですよ。うん。なんで、だいぶいろいろ変わってるんですよ。
これ結構外伝的なもんなんですかね。
うん、そうなんじゃないですかね。なんかシューティング面はこれだけだし。
だってピーチ姫出てこないですからね。
あ、そうでしたっけ？
そうだ、そうだ。
え、誰スクイーン行ってましたっけ？
デイジーですよ、確か。
あ、ここでデイジーが出るんですか？
そうそうそう。で、デイジーとラブラブなってましたよ。
うわぁ、最悪ね。あ、デイジーだって、あ、ここだ。
そうそう、こっからですよ、デイジーは。うん、で、まあ音楽も、まあ音楽は大体毎回変わるんですけど。
でも軽快で僕好きでしたけどね。
そうですね。うん、聞き馴染みは、うん、うん、いいですよね。
うん。てててれってん、てんてれんてんすよね。
え、そんなんやったっけ？
てんてんてれん、てん、てんてれんてん。
どうする？
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。
ちょっと違う気がするけどな。
えぇ
てんてれんてん、てれてんてんてれんてんてんてれん。
もう一緒はないですか？
そう？あんで、無敵になった時が、確か違ったんですよ。
あな変な音じゃなかったですか？
変じゃなくて、クラシックの聞いたことある音楽なんですよ。
ああ、覚えてない、そう覚えてないな。
どっか書いてないかな。あれですよ、天国と地獄なんですよ。運動会で流れる音楽。
ああ、ああ、ああ、ああ。
どんなやつでしたっけ？
パッと出てこないけど。いや、絶対聞いたら、あ、こんなんやったっけって思いますよ。
いや、ゴールは上と下どっちか行くような感じでしたっけ？
ん？
あー、なんかそうだった気がする。旗じゃなくて
って。うん、上行った方が お得でした方がちょっと残念みたいな感じじゃなかったでしたっけ。
へえ、そんなんだっけ。
の記憶があるんですけども。
ああ
。なんかそう言われればそんなっけ気がする。
うん。うん、で、アイさんクリアしたんですか。
クリアしましたよ、これは。
おお。
そんなに難易度高くなかったでしょ。
あと、圧倒的にボリュームがなかった。
そうそうそうそう、短かったですね。短かったですね。8もなかったです よね、多分。
いやいや。4、ワールド4ぐらいしかなかったです。
確かに。3つって書いてますね。3つのエリアに分かれてるって。
うん。4×3 ぐらいしかなかったんですよ。
まあまあ、ロンチです。ロンチですからね。
うん。う
ん、まあでも、夢中にやりましたよね。
そうですね。うん、そら、ファミコンと比べたら見劣りはするけど、うん、でもこれはこれで楽しく遊んでましたからね、うん。
当時はすごい楽しかったです。
うん。うんうん、で、次のローンチが、アレイウェイ。僕、これ、触ったことないんですけど。
僕もちょっと知らないですね。
これ、ブロック崩しですよ、
そうですね。あの、今回、動画で見てみたら、ただのブロック崩しなんですよね。うん。
これはですね、アルカノイド出た後だったんで、うん、これは、さすがに見劣りしかしなかった
ですね。でも、任天堂ですよね。
そうそうそう。
うん、ああ、全然知らなかった。
うん。あ、まあでも普通のブロック崩しとはいえ、その、ちょっとはギミック入ってて、その貫通弾みたいなのもあったし、
うんうん、
そのマリオの形のブロックを崩していく感じとか、
うん
うん、その辺はやっぱニンテンドーオリジナルの感じはしてて、うん、まあ初期のゲームボーイとしては、まあこんなもんやろって感じでしょうけどね。
うん、これ、ウィキペディア見て初めて知ったんですけど、
うん、
A ボタンを押しながら移動で加速、B ボタンを押しながら移動で減速なんですね。
あ、そうなんや。
俺こんなの知らなかった。
それ何がですか？
自分の時期でしょ？
そうそうそうそう。バーの動くスピードが変えられるっていうのが。
うん、あ、それ
や、多分俺借りてやってたからね、知らなかった、操作も。
それによって難易度は変わるんでしょうね。
うん。うん、
あと、次はベースボール。
うん。
これも僕は触ってないですね。
あ、やりましたけども、うん、もう普通の、その、ファミコンのベースボールの、ちょっと良くしたようなぐらいのレベルだったような気がしますよ。
メタ移植ぐらいの感じだった。
いや、でも僕ね、ちょっと調べたらね、どっちか言ったらファミコンのベースボールよりも、ファミスタに近いらしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん。ちょっとファミスタに近い、ファミスタの、ちょっと簡略版みたいな感じみたいですよ。
はいはい、
うん。で、最後は役満。
うん。
役満は買いましたね。
うん。
もう、しばらく経ってから買いましたね。
うん。
割と人気ありましたね、役満は。
うん。うん、いや、まあ、二人打ちなんでね、本格麻雀ではないんですけど、
うん、
まあ、いつまででも遊べるっちゃ遊べるんで、
うん。
うん。で、こっからですよね、任天堂の出す麻雀ゲームは役満がつくの。
あ、名前が、
うん、あ、DS にしても 3DS とか Wii とか全ずっと役満はついてるんじゃないかな。
うん、
それの初だっていうことですよね。
あ、本当だ、
うん、うん、っていう、まあローンチが発売されて、だから、ここで言っちゃいますけど、テトリスはちょっと後なんですよね、
うん、
まあちょっとだけですけど、
うんうん
うん、うんうん、で、爆発的にやっぱ売れたのはテトリスなんで、テトリスのためにゲームボーイを買うっていう人もかなり多かったと思うし。
ああ、そうですね。
テトリス何月でした？
多分6月ぐらいじゃなかったですか。
うん。なんか、それぐらいだった気がします。
うん。僕見ながら5月にテニスが出たんですけども。
うん。
このテニスはめっちゃありましたね。
ああ、僕は触ってないですね。
これはすごくいい出来でしたね。
ああ、
そうなんや。
めっちゃゲームボーイでも楽しめるんだって、もうすごい思いました、これで。
うん。
へ
ぇー。まあその、これもいわゆるファミリーテニスみたいな感じなんですけども、
うん。
ニンテンドーの出したテニスとは違ってですね。ナムコの出したテニスゲームにすごい似とったんで、やりやすかったんですよ。
あ、そうなんですね。
ファミリーテニス寄りだったん
です
ね。
そうです、そうです。
なるほど。
すごくやりやすかったです。はい。
うん。
まあとりあえず、先に、ちょっと本体の話もちょっと続けますけど。
はい。
もうあまりにも有名なエピソードですけど。
うん。
アメリカの米軍。
はいはいはい、はい。
のエピソード。まあ、これ、ウィキペディアの説明そのままちょっと読みますけど、任天堂はゲーム会社にできる唯一の支援として、湾岸戦争の際にアメリカ軍兵士に暇つぶし用としてゲームボーイを提供した。その後、空爆で倒壊した兵舎から発見されたゲームボーイは外装がひどく焼けていたが内部には問題なく正常に動作したというエピソードがあるっていうことだよね。まあこれはゲームボーイを語る上でよく言われるエピソードですけど、まあ実際に湾岸戦争で、の空爆に耐えたと。それぐらいの強度があるっていう。
なんで当時このツイッターとかそういうネットがないんですけど、この情報って僕ら3人でも共有してますよね。
いや、後にでしょ。
うん、うん。
後にやっぱネット。
後にですかね。
うん。それ当時は知らないですよ、この話。
うん、うん。
だからもうちょっと若い時に知りませんでした。あ、やっぱすっげえなっていう記憶は。
いや、でもネット見るようになってからだったと思いますよ。うん、もしくはファミ通の記事で読んだとか、そんなだと思いますけど、ね。
ああ。
そんなんでしょうね。
うん、うん。う
んで、まあ、要はだから湾岸戦争、当時話題になって、その、日本がね、どうすんねんっていう話になってた時に、その、任天堂がそのゲーム機を提供したと。
うん。
うん。で、まあ、ゲームボーイといえば、大きさ自体はそんなに大きないけど、その分厚さとかね、頑丈さっていうのは結構話題になってて、
うん。
子供が、手に持って遊ぶもんやから、落としても壊れないっていうのをかなり意識してたらしくて。
うん。
うん。
結構耐久テストはかなりやったみたいですね。
うん。
うん。
ちなみにこの時の湾岸戦争の、この実機は未だにアメリカにあるらしくて、うん、未だにディスプレイとして動いてるみたいですよ。う
ん、なるほど。
うん。
でもこれね、もう一時期ずっと都市伝説だと思ってて、うん、本当らしいと思ってなかったですよ、これ。
ああ、はいはい。テレビで、もう言ってましたもんね、結構ね。
めっちゃこれ、焦げとるじゃないですか。
うん、そうですよ。
うん、
まあ。これでも効果ですね。
うん、まあ、さすがに、当時のゲームボーイなんで、結構、ドットは、ドットっていうか、液晶は落ちてるとは思いますけど。
うん、うん
うんうん。まあ、それでも未だに動いてるっていうのはすごいですね。
うん。
うんで、あと、エピソードとしては、この、横井軍平氏は、後に、いろんなところから、携帯ハードが出たじゃないですか。
はいはいはい。
セガとか、いろんなところから SNK とか、いろんなところが出したけど、うん、その出す前に横井さんは、ライバルが、カラーで出たら、うちの勝ちだって言ってたらしいんです。
うんうん。
これどういうことかというと、カラーで出すっていうのはかなり大変な技術やし、
うんうんうん、
とにかくカラーで出したら電池の消耗がものすごいらしくて、
うん、そうですね、
うんうん。そこに行ってしまうよりは電池の持ちを長くした方がゲーム機としては優れてると。
うん。
うん。
まあ思い出しましたけど、
うん、
多分このゲームが出た後かすぐぐらいに、うん、その、カラーのゲーム機として、リンクスっていうのが出たんで、発表されたんですよ。
あったあった。ありましたね。
あれに僕はものすごい魅力を感じてたんですよ。
うん。
うん。
ただ結局あれ日本出なかったんですよね。
いや、
出た。
発売されましたよ。うん。
あ、発売されたんですか？
うん、実機見たことありますもん。
あれ高いかなんかで、
リンクスは、あたりでしたっけ？
あたり、なんかね。
あたりですか？もう。
29,800円。
ああ、もう、うわーっていう感じ、もう手、うん、絶対手が届かんと思って、うん、もう、手に、僕の手には来るもんじゃないなと思ってたんですけど、
うん、
結局僕も見たことも触ったこともないんですよ、リンクスは。
あ、本当ですか、
うんね、ただ、そのカラーで出すいうことにすげえなって思ってましたよ。
う
ん、うん、うん。
あの、子供心はですね。
うん、
うん。うん、ちなみに、初めて出した、携帯ゲーム機って何か知ってます？
え？
ゲームボーイが初めてじゃないんですよ。
ゲームウォッチって？
いや、ゲームウォッチは別として。
え？いや、知らないですね、僕ね。
え？ゲームが初めてじゃなかったんですか？
うん。ゲームポケコンっていうのがあったんですよ。ゲームポケットコンピューターっていうね。
どこが流した、
エポック社。
エポックやっぱ走りますね。
要はゲームあーカセットビジョンから移植させたんだよね。
はいはいはい、カセットビジョンもそうですし。
うん。
あ、こんな見た目してるんだ。
これ、写真だけではあんまわからんけど、結構ごついらしくて。携帯とはいえ大変やったみたいですね、手荷物の。
はいはいはい。
うん、まあでもこれも1万2000円やからそこまで高くないし。
ああ、そうですね。
うん。これが、ゲームボーイの4年前に出てるんですよ。
4年前
うん。
すごいな。で、
売れたんです
いや、全然売れない。
そうですよね。うん、だから4年前ってファミコン大ブームですからね。
うん。いやし、まあ性能的にもやっぱしょぼかったし。
うんうんうん。
でも、あれですよ。エポック出してない何でしたゲームの、ゲーム機ハード。
カセットビジョン。
カセットビジョン。
あれも大したことないですからね。
そう、だからカセットビジョンがもう負けハードやのに、カセットビジョンからゲームを移植されたって、それは売れないでしょ。
う
ん。そっからしばらく空いて、そのゲームボーイが、その携帯ゲーム機としての、うん市場を開拓したって感じでしょうね。
うんうん。
うん、で、まあだから、液晶にこだわったのはコストを下げる面と、やっぱ遊びやすさ。うん。
そう、
ね。手に持てるサイズっていうことでしょうね。
うんうん。うん、その後追随してきたカラーの、携帯ゲーム機ってことごとくもう消えていきましたもんね。
ああ、そうですね。
そうですね。
ゲームギアもそうですし、PC エンジン GT もそうですし。
うん。
まあ、だからその辺が価格の問題が一番でかいんじゃないですか。手軽に買えないっていう。
あと電池の持ちですね、やっぱり。
そうですね。うん、あと大きさもですよね。
そう。
うん。
やっぱもうここで、そういうのを考え抜かれた形の完成形だったんですね。うん、
まあそういうことでしょうね、
うん。
うん。で、このゲームボーイというハードの名前なんですけど、
うんうん。
もともと雑誌にゲームボーイという雑誌があったんですね。
ああ。
ゲーム誌があって。
はいはいはい。
で、その、このゲームボーイの、ゲームボーイってこの、任天堂のね、プロジェクトリーダーの、岡田聡っていう方が、
はいはい、
偶然、このゲームボーイっていう雑誌を目にして、で、その名前にえらい気に入ってしまって、
うんうん、
早速ゲームボーイの商標を取っちゃいまして、
どこ好きなの
横取りしたっていう形なんだよね
。めちゃくちゃ。
まあまあでも雑誌はすぐに廃刊したわけじゃなくてしばらく売って、まあ後に廃刊にはなったらしいですけど。
う
ん。うん。だからこの経緯はわからんけど、もしかしたら商標は取ったけど雑誌名には使ってもいいよっていうことにはしてたんでしょうけどね。
ああ。
うん。だからもともと考えたのは任天堂ではないということですよ。このゲームボーイっていうのは。
ああ、なるほど、
うんうん
うん。で、初代ハードについて、なんか、他に言いたいことあります？なんか。
僕はですね、うん、前みたいに家の、うん、コードレスの掃除機のアダプターが、
うん、
このゲームボーイにあったんですよ、
うんうんうん。
見事に刺さって対応して、
うん、
だから電池いらずで家ではできたんですよ。
うん
もう、それが僕もめちゃめちゃ感動して、そのアダプターをすごい大切にしましたね。
でも、掃除機使うときにはできんけど、
ね。そうそう。あ、電池買わんでいいってすごい嬉しかった。あと僕そんなにですね、外には持って出てませんでしたね。
僕もそうですね。うん。僕も高校生ですからね。うん。
いや、外じゃほとんど見えんですし。
うん。
やるときいつも僕あの、勉強机で机にこうライトがあるじゃないですか、アーム式の。
うん。
あの下でやってましたからね。
うん、うん。
ああ。
光照らさんとあんまり見えんかったんで。ま
あ、ああ、そうですね。
うん。
ああ、僕高校生やったんで、高校のラグビー部の合宿で、誰かが持ってきてて、
うん、
それで結構みんなでやってて、
うん。
うん、で、うちのキャプテンが怪我して、
うん、
グラウンドに来ずにずっとゲームボーイをやってたっていう、未だに、そのキャプテンには、その語り草になってますけど、うん、で、キャプテンに続いて、副キャプテンも怪我して、 キャプテンと副キャプテンでゲームボーイを奪い合ったっていうエピソードがある。何をしとんねんって話です
ね。誰、元々誰のゲームボーイですか？
誰だったんやろな。多分後輩のやつでしょうね。うん、まあ、で、これが、大ブレイクしまして、うん、まあ、うん、ソフトの話は置いといて、先にハード、うん、一番最初はグレーしかなかったんですよね。
うん
うん、
で、こっから、5年後に、ブロス、ゲームボーイブロスっていうのが出ますよね。
うんうん、
5年も空きましたか
?5 年が空いてますね、
うん。
これがカラーバリエーションがありまして、
うん、
カラーが増えただけなんですよね。大きさとか何も変わってないですね、
うん、性能。変わってないですよ。う
ん、ね、色ちょっと安くはなりませんでした。
あ、安くはなってるかもしれないですね。
うん
うん、で、カラーバリがホワイト、ブラック、レッド、イエロー、グリーン、スケルトン。これスケルトン覚えてるな。
ああ、
うん。僕スケルトン買いましたよ。
あ、僕も買いましたよ。
あ、そうなんや。
はい。もうこの頃やっぱスケルトンですよ、どう考えても。
僕は手は出さなかったですね。
あ、まあ、初期型ですか、ずっと。
初期型で別にそこまで何酷使してなかったんで。
あ、本当ですか、
うん、ちゃんと、もしちゃんと買ったのがこのブロスかもしれんですね。
あ、そうなんや。
借りたり、なんかそんなんで持っとったんかな、初期のやつは。
でもゲームの液晶って結構ね、耐久度がないというか、
あ、そうそうそう。
かけるとか、線でかけるとかあったじゃないですか。
線が入ったり、
そうそうそうそう。
うん、ドットが落ちたりしてましたよね。
そうそうそうそう。
うん。うん、
一番よく買い替えた記憶ありますよ、ゲームボーイって。
あ、そう。だって僕も高校生ですからね、うん、そこまでやらなかったですね。
ああ、
うん。まあ、とりあえず、これも買ったということで。
そうです。この時に僕、ウィザードリーとかってから、アホみたいにやってましたね。うん、この時僕も多分、もう高校生だったような気がするんですけどね、ブロスの時は。
それは5年経ってんのか、
そうです。あ、そうです。言いましたね。うん、これで学校持ってってやってましたからね。
あ、はい。
通学の電車の中で僕やってたんですよ、ゲームボーイを。
はい、はい。
で、僕の中で、うわ、俺かっけえと思ってすごいやってましたね。
あ、そう。
電車の中でゲームやってるよっていう。今では当たり前ですけど、当時は全然いなかった。
いや、当たり前というか、かっこいいとは、一回も思ったことはないですけどね。
あ、そうですか？
はい。
いや、いけてんな思って僕、こう、見せつけてやってましたけどね。
あで、ゲームボーイブロスは全く同じ性能やったんですが、うん、その後、ゲームボーイポケットっていうのが出るんですよね。
はいはいはい。
これは小型軽量化しまして。
はい。うん、
これの空張りはちょっと乗ってないけど。
あ、うん。僕飛びまして、うん、グレー。これ普通のグレーですね。空張りがグレー。
あ、はい、はい。
赤。
うん。
黄色。
うん。
緑。
うん。
黒。
うん。
うん、銀、
うん、
金、
うん、
ピンク、
うん、
クリアパープル、
うん、
おう、
以上ですね。発売にはちょっとズレもあるところはあるんですけど、
うんうん、
一応全部で2、4、6、8種類ですね。
へぇ、こんなんで出たんや。
うん。すっごいちっちゃくなったんですよ、これ。
そう、これめちゃめちゃ可愛かったんですよ。
うんうん。
うんうんうんうん。
これ僕、専門学校の時だと思いますね。
うん。
あ、
うん、
これも買ったんですか？
買いました、買いました、買いました。
当たり前のように言いますけど。
当たり前じゃないですよ、これ。
めっちゃ。これはすごかったですよ、本当に。うん、
これが多分めっちゃ安いやつですよね、多分。
そう。3800円で書いてますね。
すごいですよ。初期が6800円ですからね。で、うん、値下げして5800円。
そう。初代は単三電池4本だったじゃないですか。
ええ
ー。
ポケットは単4が2本なんですよ。もうめちゃめちゃ軽いんですよ、
これ。それで持ちますし。
全然違うんですよ。
ああ、単42本で8時間持つんや。
そうそうそうそう。
それはすごいな。
うん。
これ専門学校の時で買ってから、通学の時にこれやってて、うん、わ、俺かっけえ思ってやってましたね。
かっけえ意味がない。
さらにスタイリッシュになったよって思って。僕はね、グレーと赤持ってたんですよ。
ああ、
種類。
なんで2台も？
ああ、だから、色、 その格好に合わせて色変えたりしてましたよ。この
え
だからもうおしゃれだ。僕の中でもおしゃれアイテムだった。おしゃれアイテムだったんですよ。
服に合わせて。
そうです、そうです。格好に合わせてですね。最先端やなぁ思ってやってましたけどね。自分。
そうですか。
はい。
ああ、なるほど。
ちなみにゴーさんは何の方ですか？
僕、黒だったかな。
ああ、黒もいいですね。
うん、あんまり僕は色は気にしなくて。
あ、そうですか。な
んか、それしかなかったぐらいだと思うんです
あ、そうですね。
ピンクじゃなきゃいいかな。
あ、ピンク欲しかったですね。
え、ピンク欲しかった
欲しかった、
ね、まあ、いや、ピチさんはちょっと違いますからね、人とはね。うん。
かっこいいと思ってるやつ。
これが出て、すぐじゃ、うん、結構短期間でゲームボーイライトっていうのが出やがったんですよ。
ですね。ゲームボーイライトが、
はい、
8、でもだから2年後ぐらいじゃないですか。
あ、2年もありましたか。
うん。96年から98年まで2年空いてますね。
もう出やがった思ってですね。
うん。だからここまでは、その、バックライトがついてなかったんで、あの、暗いところではできなかったんですよね。
はいはいはいはい。
うん。うんで、ここでようやく部屋が暗くてもできる。外でも夜でもできるっていうゲームボーイライトが出るんですよね。
うん。
うん。
いや、これたまげましたよ。
うん。
これでも初代にオプション品でライトボーイとかあったじゃないですか。
あの、
拡大鏡と。そうそうそう。
ありましたね、ありましたね。
これで夜でもできると思ったら全然見えないですよね。
あ、そうなんや。あれ見えへんねん。
びっくりするやつね。影になって全く見えないんですよ。
いや、僕もうあれ初めからうさんくさいもんで買わなかったんですよ。
え、あれは任天堂が出したの？
いや、別のとこですよ。
絶対掘りかそんなとこじゃないですか。
うんうんうん、全然見えない。なんかね、うまく角度調整して、そのか、あの、3DS の 3D より難しい。
ああ、ありましたね。大きいや。
で、これ、うん。炭酸にまた戻って、まあ、炭酸2本なんやけど、炭酸になったために、この電池持ちがさらに長くなったと。
うん、
これでも、空張りは金と銀と、うん、アストロボーイスペシャル、アトムスペシャルっていうの
を。うん。同梱真似してたの。
ああ、そうなんですね。あと、ピカチュウイエローですね。
こんなに、金銀しかなかったと思う。
そう、通常ラインはやっぱ金銀なんですよ。
え、で、これもピーチさんは買った？
わかりました、わかりました。
当たり前のように言うけど。
だから、銀、金、銀しかなかったんで、ただ僕、うん、もうこの時結構大人だったんですよ。
そうですね。
だから、僕のセンス的にちょっと金、銀は厳しかったんですよね。
あ
僕のおしゃれ度の中ではですね。
そうですかね。
僕は銀は別に買えへんと思う。
いいと思うけど。
そうですか。僕はちょっとやっぱり、あの、普通のその前のそのポケットの方がすごくこうなんかおしゃれ感があったんで、
うん、
外であんまりやらなかったですね。
あ、持っていくのが恥ずかしいと。
そうですね、家用で。なかなかそういうのあるんですよ、こだわりが。
うん、ああ、そうですか。
はい。
うん、で、これはラインナップに入れたらあかんけど、スーパーゲームボーイってスーファミに刺すタイプですね。
うん、あった。ありましたね。
うん。
これ、やったことあります？
これ僕ないんですよ。
僕やりましたけど。
触ったことないですね。
マジですか、うん、これ最初めちゃめちゃ感動しましたよ。
本当ですか？
いや、だからもう携帯画面が、そういうテレビ画面になるわけじゃないですか。
うん。
残像とかないんですよ。あの、スーパーマリオやっても。
あ、はいはいはい、
うん。
はっきり見えるんですよ。
うん。
それに感動しましたよ。
まあ、そうですね。スーファミの CPU 使うわけやから。
で、コントローラーもスーパーファミコンのコントローラーできるじゃないですか。
うん。
これはもう感動しましたけどね。
いや、でも、このスーパーゲームボーイは結構評価高くて、持ってる人はいいって言いますもんね、これは。ただも
う、
ゲームボーイのソフトにも僕は魅力を感じてなかったんで、やることはなかったですけどね。
あれ。うん、僕は多分スーパーロボット対戦やってましたね、これで。
ああ、
はいはい、初代。
いや、初代、初代のリメイクしたやつが出たんですよ。
あ、第2次。
そうです、はい。それをこれでやってましたね。
はいはいはいはい。
ただ、1と2の違い僕用意してなかったんですけども。
あ、こう書いてますね。通信、
スーパーゲーム、
うん、通信コネクタがついてるって書いてるんですけど。
うんうん、
これどういうこと？
わかんない
え、だからポケモンの対戦ができないってことでしょ、スーパーゲームボーイ1は。
でも、どうやって対戦するの？その、一人はゲームボーイ、一人はスーファミって感じですか？
だからそれができるんじゃないですか、2は。
ゲームボーイどうしてええやん。
いや僕これあの、カラーバリエーションだと思ってたんですよ。ちゃうんすね、これ2だったんですね。うん、
通信コネクタを装備。うん、
へぇ、
こっちは言ってないですね。
うん、
うん
で、その次っていうか、これがラストになるのかな？ゲームボーイカラー。
はい。
いやー、これですよね。
これが衝撃でしたね。
これそうですね。
うん。
これ、アニさんも買いましたよね。
これは買いました。
もちろん、あの、ロンチって言いますか、あれと一緒に出ましたからね。
ドラクエモンスター。
いや、逆に、うん、モンスターズの方が早かったんですよね。
あ、そうでしたっけ？
そう。
あ、そうだ。モンスターズはそうだ。専用じゃないから先に出たんだ、確か。若干早かったんですね。
そう。俺なんか一緒に買った記憶がすげえあるんですけど。
あ、だから、発売後に買ってるんです、それは。
あ、そうなんですね。
ソフトが先に出て、ただ、売りとしては、この後発売されるゲームボーイカラーで遊べますよっていう売りやったんですよ。
ああ。
やるとカラーで見えますよっていうのが。
そうそうそう。
売りだったんですよね。
うん。で、このゲームボーイカラーの優れてるのは、その、それまでのモノクロでしか見れなかったゲームも、うん疑似カラーとして表示しますよっていう。
うん、うん、そう。まあ、あくまで疑似ですけどね。
いや、でも、それだけでも全然イメージは変わりますからね。
うん。
うん。で、こっから、この、カラーのゲームがどんどん出ていきますから。
うん、うん、うん。
ただ僕は、ここで卒業しましたけどね。
ああ。
このゲームボーイカラーのハードを買って、うん、遊んだソフトは、モンスターズだけ。
ああ、
うん。だいぶ経ってからね、ドラクエ3はやりましたけど。はい、はい。
ワンツーも出たでしょ？
ワンツーはやってないです。ファミ、ああ、ゲームボーイでは。うん。
ワンツー出て、スリー出て、
うん。
でしたね。
うん。
で、ちなみに、カラーバリエーションはどれ買ったんですか？
これね、はっきり覚えてないんやけど、多分ブルーですね。
ああ。
ああ。
私、レッドと、クリアパープ、うん、あ、クリアか。レッドとクリアですね。
あスケルトンみたいな感じ？
はいはいはい。
うーん。
ゴーさんは？
僕ね、レッドかな。これしかなかったっすよね。
ああ、まあ、なんかメインがレッドっぽかったですもんね。
うんうんうん。
ただ、このハード、その、デザイン的には、やっぱポケットの方がオシャレやったんですよ。
あうん、そうですね。
ちょっと大きくなって、カラーの付き方もなんかちょっと僕のセンスと違ってたんですよ。そこはちょっと残念だったんですけどね。
うん、
うん。ちょっとおもちゃ感っていうかですね、ちょっとスタイリッシュじゃなかったんですよ。
そんな
こだわる。
全然興味ないわ、そんな。
あ、そうですか。
カラーで遊べるっていうだけやわ、興味が、うんうん。だって、うん、薄さ、軽さはほぼもうブロスじゃないわ。その後、と変わらんじゃないですか。
いや、ちょっと大きくなってましたよ、これ。確か。
あ、そうなんですか。
ええ。ポケットに比べたら。
ああ、ちょっと大きいです、
ええ。僕からしたら、初代からいきなりこれやから。
あそうか。それはちっちゃくなって
ましたね。ちっちゃって思いましょう。ちなみにさっきのはね、ゲームボーイライトが、1998年4月に発売されてるんですけど、ゲーム、はい、うん、ゲームボーイカラーが1998年同じ年の10月に発売されるんですね。
え、そんなに近かったですか？
これ覚えてますわ。僕ライト出てすぐにカラーが発表されて、
うん、
ライト買った人最悪やんって思ってましたもん。
あ、じゃあ僕勘違いしたよ。ポケット出てすぐライトって思ったんだ。その逆でしたね。ライト出てすぐこっちだったんですね。
そうそうそう。
うんうん。
ああ。
そのイメージすごいありますわ。うわい。うんはい、いやらしいことするなと思いましたもん。
でもこれカラーだけど、ね、暗いところじゃできないですから、
ね。ああ、そうですね。
え、うん、そうでしたっけ？
そう、バックライト、ね、
そうですよ。一丁行ったら特殊なやつなんですよ、ライトだけは。うん、ポジションが、
うん。あ、そうなんや。
ね、
うん
あ。
言うても多分、あの、液晶の技術力は上がっとるはずなんで、前、うん、よりは見やすかったはずなんですよ。
うん。
はいはいはい。
これ実はね、ほら、ゲームボーイカラー僕最近メルカリで買ったんですよ。
おー。おー
でも今見るとめちゃめちゃでかいっすね。画面ちっちゃいし。
あ、そりゃそうでしょうね。
で、あとね、全然見えない。あの、
もう今のゲーム機に慣れとる、
ね。そう。なんか、スマホで慣れてると、もう角度によって見えないっていうのが。
そうでしょうね。
まあでも、それは当時もんでしょ？
そう、もちろん。
いやから、今、その、だいぶ下手ってきてる部分もあるんじゃないですか？
いや、でも当時もこうだったのかなと思いますけどね。
いや、当時は多分知らんから、多分それなりには
もう。そうなんですよ。そう、今のバックライトのね、高画質の液晶見慣れてるから。そう。ピチさんがグラフィック中になる気持ちはちょっとわかりました。そういうことなんだ。以上。
ただまあ、アイさんも楽しんだと思うんですけど、あの、モンスターズほんま面白かったですね。
ああ。ああ、モンスターズの話先しますか？
はいはい、
はい、うん。いや、面白かったのは面白かったんですけど、
ええ。
この当時って僕も社会人ですから、
あれ、ちょっと僕も社会人でしたよ。
一人で遊んだって知れてないじゃないですか、遊ぶ内容が。
うん。
だから別にそこまでハマらなかったですけどね。
そうですか。
いや、その、対戦してなんぼじゃないんですか、あれは。
いや、僕対戦したことがないですね。
それでようハマれましたね。
うん、だってその、要は過去の音楽とかも使われとったじゃないですか。うまいことその過去の世界行ったりしてて、なんかドラクエの集大成みたいな形だったじゃないですか。
あ、それは確かにありますけど。
それが僕はすごく楽しかった。当時はそんなのなかったんですよ。今みたいに。
いやー、でも別に、ストーリー的にはしょぼかったし。
ああ、ストーリーはそうですね。
まあ、そうです。ただ、過去のその、フィールド音楽とか、こう、聞こえてきて、ものすごいこう、感動したのは、記憶僕すっごいあります
よ。感動したかな。要は、男女っていうか、オスメス捕まえてきて、子供を産まして、
うん、
あの頃って別に何の情報もないから、ゲーム雑誌とかも勝てないし、適当に配合していってたんやけど、全然強いのが生まれへんかって。
はい。そうなんですよ。
うん、女はすぐ飽きてくるんですよね。
あんま楽しんでないじゃないですか。
そんなに楽しい。いや、それなりには楽しみましたよ。その、一通りはやったけど、
うん、
もっと強いのっていう気にはならんかったし、強いのできたところで誰と戦うねんって話やし。
ああ。俺それコレクションじゃないですか。うん、
コレクションして誰に見せんねんって話じゃないですか。
自己満ですよ。確か5、6か。6までの、
6までですね。
ですね。
うん、うん、ダークドレアムまで作れたかな。そう。
コウさんも今日やってました？
あれ、全部埋めましたよ。
さすがっすね。
あれ全部埋めたな。あれ、ゴールデンスライム、ゴルスラ出たのあれが初じゃないですか、確か。
え、セブンじゃなかったでしょ？そっちの方が先でしたっけ？
多分あっちですよ。ゴルスラ出たのは、あれが先だ、最初だったと思いますよ。
ああ。コウさんが正しいですよ。う
ん、あれ違ったっけな？なんか見た記憶あるんだけどな。
ゴーさんは対戦とかしてたんですか？
いや、してないですよ。単純にもう、ずっとモンスター作って
る。だって僕ら大人ですよ、兄さん。
でしょ？
なかなか相手を探すのが大変ですよ。
うん、だって僕、うん、通信ケーブルなんてほぼ使ったことないですもんね。
持ってなかったですよ。
あ、そのテトリスとかはやってましたよ、学生の時に。
うん。いや、テトリスしかないですわ、僕。
うん。こういう RPG 系のその交換要素は一回もやったことないですけどね、交換とか対戦は。
うん。
久々の派生作品ですごく感動しましたよ。
僕ね、当時ね、ドラクエ6やってなかったんで。
あ、そうなんだ。
はいはい。
そうそう。テリーって誰やねんと思いなが
ら。ほんならミレイが出てきても別にって感じなのね。
あ、そうですかみたいな。
お姉ちゃんなんですね、ぐらいの。
誰やねん。
いや、要はそれで最後までやりましたね。
そのモンスターを、その、集めていくってのが楽しくて。
はい。
そうなんです。だから僕は別にドラクエ5でも6でも別にモンスターをコンプしようって思ったことはなかったんで、
はい、
僕に向いてるゲームではないんですよね。
あ、そうだったらなんかすげえ好きそうなイメージがあったんですけど、全然そうじゃなかったですね。
そうですね。やっぱりその時に一緒に誰かと遊んでたら、それなりにハマったかもしれんけど、
うん、その後出たイルルカも触ってないような感じですか？
イルルカは一切触ってないですね。ちなみに 3DS で出たテリワンは触ったんですけど、イルルカは 3DS で出ても触らんかったですね。
うん、
だから結局どっちもテリワンしか触ってないですね。
はいはい、はい。
モンスターズは。うん。
うん、
まあでも、ドラクエの派生作品ということで、まあ、それなりには楽しみにしてたし、
うん。うん、そっから地位ができて、未だにそのシリーズ的なものは続いてますからね。
うん。
うん、そうですね。
まあでも、その原動力はやっぱり子供じゃないですか。
あ、そうですかね。
うん。やっぱり、ポケモン世代の子らが、
あ
ポケモンなり、モンスターズで、うん、みんなで交換してって言うんじゃないですか。
いや、モンスターズもあれですからね、ポケモンがあって、それね、2匹目の土壌みたいな感じで出てきた感じですけどね。
まさにそうですよね。
ね。
ドラクエがよくやるやつですよね。
あ、僕はメガテンのパクリやな思ってましたけどね。
え、そうですか？
仲間して配合して強くして育ててくる感じで。
いや、圧倒的にポケモンでしょ。
うん、ポケモンですね。
ゲーム、まあ、
プラットフォームも同じだし。
あ、ポケモン触ってないから僕はメガテンだと思ってましたね。
いや、それ配合とかそういう意味ではメガテンの要素も入れてるやろうけど、明らかに層としてはポケモン層を狙ってきてるなっていう。
そう、若干、恥ずかしきもなくようやったな、ぐらいの、ちょっと思ってましたよ。
うん。いや、だから、ポケモンを触らんかったから、それなりに楽しみにはしたんですよ。ポケモンを、その、僕ら向けに出してくれたって思って、やったんやけど、僕ら向けではなかったっていう。
うん、そうですね、うん。ちょっとね、子供っぽかった。確かに。
うん。うん、結果、自分は操らずにね、モンスター操るだけですからね。
ああ、そうですね。
うん。カラーが結局最終版か。
ゲームボーイのその。
そうですね。次はアドバンスになっちゃう
んですね。うんですね。
うん。
うん。だその、ゲームボーイの、この一連のバリエーションは、めちゃめちゃ多くて、その限定カラーとかいろんなの含めたら100種類ぐらい出てたらしいですね。
え、ここまでですか？
そう。
そんなに出たんすか？
ああ、でもいろいろ出てたもんな、そういえば、うん。なんとか限定モデルとか。
そう。ローソン限定とか、ツタヤ限定とか。
なんか。そういうとこはもう手出さなかったですね。
ファミ通限定モデルとかあったでしょ、なんか当時。
うん。
うん。
それはまあ出しやすかったんでしょうね。
うん、
うん。
そう、商業的にそういうやり方が、あ、こういうやり方があるんだ、みたいな感じでしょうね。
うん。
うん。
軽く周辺機器も触っておくと。
はい。
これ、最初、ステレオヘッドホンとか言って、この、まあ、ただのイヤホンですけど。
うん。
ゲームボーイ本体にはスピーカー一つしかなかったからモノラルなんですけど。
うん。
イヤホンを挿したら、ステレオになるんですよね。
うん、はいはい。
うん、いや、すごい音良かったですね。
そうそう。
うん、
うん。だから、ゲームをそのイヤホンで聞くと音が良くなるっていうのはこっから始まってるっていうか、
いや、
う
んうん、あのメガドライブからですよ。
あ、そうなんですか。
そうだ。
メガドライブ先です。メガドラ1ですだけですよね。
はいはい。
あ、メガドラ直でイヤホンをさせたんですか。
そうなんです。うん、ボリュームスイッチもある、ボリュームの上げ下げするのもあるんですよ。
ちゃんと。あ、そうなんや。
う
ん。やっぱそれで遊ぶとかなり、
うん、
うん、サウンドはよく。で、ゲームボーイ自体のサウンドも悪くなかったですもんね。
うん。
うん。うん。
うん。
まあ、いわゆるちょっとピコピコ音なんで、耳に残りやすい感じですよね、僕らの。
うん。うん。うんうん、そうですね。うん、で、あと、これ別売りやったと思うんですけど、充電式アダプター？
ああ、これね。持ってましたよ、友達が。
うん。
羨ましいなと思って。
あ、これでも絶対必要や思ってすぐ買いましたよ。
あ、うん。僕はもうその掃除機のアダプターで自分でだったんで。うん、
だってあんなもん乾電池何本あっても足れへんわ、ね。うん。これで充電も一応できるけど、使い方としては基本 AC アダプターにしましたね。
うん。うん、あれって結構高かったでしたっけ
?3800 円。
意外にそう。
あ、します、ね。
ゲーム1本分ぐらいなんで。
そうそうそう。
今やって普通の乾電池その充電できるタイプあるんですけどね。そう、当時なかったですもんね。
うん。うん、あ、でもいくらなんでも乾電池をそんなめちゃめちゃ買ってられへんわと思って。
例えば、こいつのおかげでその乾電池がめちゃめちゃ売れるようになったんでしたっけ？
ああ、そうも言いますね。うん、こいつのっていうか、ゲームボーイのおかげで、ね。
ゲームボーイのおかげで。
うん。
で、通信ケーブル。
うん。
通信ケーブルは1500円。
うん。
これは結局、僕は必要なかったんで買わなかったですけど。
うん。誰かが持ってましたね。
誰か。
いや、僕の周りで持ってるやつはいなくて、友達ではいなくて。
あ、あ、
その、正月とか、その、親戚が集まると、年下のいとこが持ってました。
うん、ああ、なるほど。
うん。それで、テトリスの対戦とかして、そこでしかやったことないですもん。
ああ。
テトリスの対戦を。
ああ、でもそうだろう。何回かやったことあるけど、どこでやったんだろう、テトリス対戦。全然覚えてない。
僕も学校ですね。
ああ、学校に持っていく年じゃなかったですもんね。
あの、高校の時バンバン持ってってましたよ。
いやー、なかったな。うん。
テトリスの対戦ってあれでしたっけ？普通の対戦で、あれ？テトリスすると下からボボって競り上がってくるんでしたっけ？全然覚えてない。
下からです、確か。
そうですね。
上からはブーブーなんで。下
え？
え？下から。
そうそうそう、そう。
ゲームボーイでもそれありましたっけ？
え？得点だけでしたっけ？
あれ？競り上がってくるのなかったっけ？
あれ？どうやったっけ？
僕は競り上がってくる意味しかないんですけど。
あれ？違ったっけ？そんな機能なかったっけ？
だって何のための対戦ですか、それやったら。
なんか、相手の積み上がり具合が左にバーがあって見えてとか、
そん
なった気がするけどな。
ちょっと待って、ちょっと調べよう。
え、
もう、DS に掛け合いたいとか。
なんかそう、そこ行っちゃったかなと思って。
先に30ライン消すか、相手のブロックを先にフィールドの上まで押し上げてしまえば。だからやっぱ押し上げはある
んだ、ね。
ああ、そうですね。
うん。
あ、もう、それは当初からですね、ほんなら。
そういうことですね。うん。だから、この対戦ケーブルは、ほんま必要なかったですね、僕には。
うん。
ただ、やっぱり、ゲームボーイといえばこのケーブルっていうイメージを持ってる人も多いでしょうしね。
うん。まあ、ゴーさん買ったその、わけわからんオプションですよね。
あ、ライトボーイ。
あれなんか、まあ、似たような派生がいっぱいありましたね、なんか。
うん。なんか、ありゅういっぱい出てましたね。
あと、なんか、ジャイロセンサーもあったんですね。
ゲームだったでしょ。
だいぶ後じゃないですかね。
だいぶ後に、コロコロカービィ用に、カービィ転がすゲーム用に。
はいはい、ありましたね。
この頃からジャイロなんてあったんよね。
ゲームボーイカラー専用ですからね。だいぶ、
うん。
だいぶ後ですね。
うん。
確かにそいつのおかげで、その、他のゲーム機だったらなんか対応戦とかそんな感じじゃなかったでしたっけ？そのジャイロセンサー付きのやつは。
あ、あれですよ。
アドバンスとか SP だったら多分対応戦かったんじゃなかったでしたっけ？
そう、向きの関係でできないとこだったと
思う。あ、そうなんや。
うんうん。刺す方向が違うから、できなかった。
あ、はいはいはい。
あ、これは、その付属、周辺機器じゃなくて、もうカートリッジに、
そうですね。
搭載されてるんですね。
そうそう。
ちょっとでかいんですよ。
うん。盛り上がってるんですよ。
うん、こう
って。
ああ、はいはい、うん。あ、それで言ったら、ポケモンピンボールには振動がついてたんですね。
あ、そうそうそうそう、そう。
へえ、この時代から振動あったんや。
好きっすね、任天堂振動。
うん、いや、それはだってみんなついてるじゃないですか、その他も。最初に始めたのが任天堂なんだけでしょ。
あー、
うん、
あー、そうか。携帯機はそうですね。
うん、うん。なるほどね。まあまあ、そんなんがいろいろありまして。
あ、はい、あとあと、ハイパーボーイってやったんです。
お、何でしたっけ、
それ知らない
。ハイパーボーイちょっとね、画像検索してほしいんですけど。
ちょっと待って、ハイパーボーイですね。
ゲームボーイ、ハイパーボーイって検索すると。
ハイパー。
なんじゃこらって周辺機器なんですけど。
あああ はいはいはい。これって、どこだ
要は、ゲーム筐体の小型化みたいな。
コナミって書いてますよね。
ね。
うん、
へぇー。
これね。 これ、操作性めちゃめちゃ最悪なんですよね。
そりゃそうでしょ。
そう、これ、僕は買ってるんですけど、持ってるやつがいて、
うん、
ちょっと触らせてくれって言って、もう、なんかちょっとやって、ありがとうって終わった記憶ありますよ、
ね。ごっつちっちゃいアーケードスティックで、十字操作せなあかんってことですね。
そうそうそうそう。
どんなゲームするんですか、
これ。これ、懐かしい。
だって、で、この、何この画面は結局、
拡大してるんですよ。
拡大してるだけなんですよね。
そうそうそうそう。
これ、ライトついてるんですか？
ライトで、ね、ついてるんですけど、
お
それを試すまでもなかったなって。
はあ、これなんぼしたいんですかね。
結構高かったんじゃないですか、当時。
これネジみたいですね。
うん、なんかそうそう。
今でもアマゾンで買えますよ。11,800円。
高っ笑いのために一番は高いですね。
うん。
プレイ感覚新次元って書いてますよ。うん、
まあ、新次元でしたけどね。あ
れこの机でしょる少年のまた写真がシュールでですね。
これでも、ウィキとかがないから、一般的ではないんでしょうね。うん、
あ、定価5800円したんですね、これ。
ああ。
うん。
まあ、アマゾンで倍の価格じゃないですか。
完全にもうコレクターグッズですね。
あ、まあまあでかいんですね。
でかいんですよ。
でかいですよ。でかい
です。でかいです。ただ、アーケードスティックつけるよりちっちゃい。
よっぽどちっちゃい子供じゃないとっていうかね。
そう。多分ね、小学校のちっちゃい子ならよかったかもしれないですけど、ね、もう中学生だったんで。
そう。なるほどね。
そう、でも初代のゲームボーイしかさせれんのですか、やっぱ。
そう、そう、そう、そう。
わぁ、条件厳しいですね。
そう、ブロスまでいける。
条件厳しい。
なるほどね。こういうのがいろいろあったと。
はい、はい、はい。